三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
ちょっと今日は渡辺さんの前なんで、僕ちょっとかなりプレッシャーをいい声を出される人の横でしょぼい声出さないといけないのはちょっと恥ずかしいんですけど、今日のゲストはなんとナレーターの渡辺さんでございます。自己紹介をちょっとお願いします。
渡辺克美と言います。今ナレーションと芝居といろいろコピーライターやったりインタビュアーやったり、節操なくいろいろやってます。
その声の良さに気がついたのっていつ頃なんですか？
気づいたっていうか言われるようになったのは高校ぐらいから言われることあったんですけど、あんまりピンときてなくて、はい、どっちかっていうとみんながフォルテッシモ歌ってんのに俺2オクターブ下げんのかよみたいな、翼が欲しいって言ってんのになんか俺低い音で歌ってて翼飛ばねえなみたいな、すっごい嫌だったんですよ。昔自分の声大嫌いで、で、言われることが多くなって、で一時期いろんな勢い余って学生時代に札幌でラジオのディレクターを始めちゃったことがあって、で松山千春の事務所に席を置いて、でディレクターやってて、でなんかでこうちょっと喋ることがあったりとかっていうのはあったんですけど、ただその時はまだピンときてなかったんですよね。だって20代後半は東京の隣の某県の社団法人の職員やってて、
もったいないですね。その声使わないですよね、社団法人の。
全然使わなかったですね。
喋るも喋るけど、
喋るけど、そう、ただふと思って有給使いまくって芝居を始めてて、
あ、なるほど。
でやってるうちにキャスティングの人にばったり会って、はい、いやいい声だねって言われて、CM とかやると儲かるよって言われて、ああそうですかみたいな、何にも考えずにいきなり辞めましたっていう。
あ、そうなんですね。あ、そう。けど、あ、そうか、皆さん声だけしか聞いてないから分かんないかもしれない、有名な CM をいろいろやってますね。
そうですね、今だと東京ガスストーリーっていう妻夫木くんが行方不明になって見つかって、東幹久さんのこうね、幹子っていう楽しんごさんが演じてる兄弟が出てきたりとかっていうのがあったり、あと美咲さんのね、
元会社の顔ですよね、
そうですね、今だと高島彩さんが出てる、
ビ
オレ洗顔力っていう CM とか、あと今ちょっとバージョン違いますけどドコモの渡辺謙さんが出てるあのスマートフォンのやつとか、B からで歌おうとか、って言ったり、今日立の掃除機やったり、今ちょうど LED が流れてますね。
なんかやってもらっていいですか？
そうってね、よく言われるんですけど、忘れるんですよ。
確かにそうですよね、台本がありますもんね。その通り言われてアドリブやっちゃいけないですもんね。
でその場に行ってその場で渡されて、でじゃあお願いしますってやるから記憶にね残りにくいんですよね。だから、東京ガスだと恋の炎は止まらないとか、もっとごとくに火をつけてとかって言ってたりとか、ね、あとは何でしょうね、ちょっと前ティーダっていう CM があったんですけど、なんかコンパクトミーツラグジュアリーとかって言ってたり、なんか
あのかっこいいやつですよね。
やってたりですね、自然で柔らかな香りがとか言って、ちょっと他者ですけど、ハーバレー先生やってたりアクアフレッシュやってたり、 あとディズニーのモンスターズインクとか、
あ、予告編ですね。
そうですね、はい、扉の向こう側にはとかってやったりですかね。あとニュースゼロっていう夜の特集で、
ああいうのってやっぱりその声が入った時にものすごいその声の印象でそのイメージって書き立てられるじゃないですか、そうするとやっぱその声のパワーってすごいと思うんですよね、なのでそれって本当に言えば、さっき言った妻夫木君とかは、顔がいいから、多少何かを犠牲にしても顔で持っていってしまったりとかするじゃないですか、キムタクもそうだったりとか、いろんなそういうことですけど、声だけで表現しないといけないっていうのは、やっぱりなんかそのために何かやらないといけないことってあるんですか？
まあ、よくね発声とか滑舌って言われるんですけど、うん、多分それって最後の整形の話なんですよね。造形とかっていうものづくりでいうと、
うん、
僕は今、まあ、大学とか企業とかで教えたりしてる中で言ってるのは、極端に言うと喋るのなんか下手でいいんですって言ってて、
え、そうなんですか。
いや、上手い必要ないと思ってるんですよね、
はい、
で僕も昔ものすごい喋るのダメで、もう赤面症でちょっときつ音もあって、うん、もう喋ろうと思うと頭パンクしちゃうんですよね。で喋った瞬間にもうあわわして、で喋り終わると、あれ俺何言ったっけみたいな、あれも言いたかったのにみたいな感じだったんですよね。で、まあ、結局何が言いたいかっていうと、楽器なんですよね。
楽器？
楽器と同じなので、
はい、
要は自分っていう楽器を演奏者である自分がどう演奏するかっていうことなので、
うんうん、
だからどう喋るっていう前にどう生きてきたかっていうことなんですよね。
ただ
さっきマッコリの話で、はい、いきなり聞いてる方は分かんないかもしれないですけど、はい、まあちょっとね直前にマッコリの美味しい話があったんですけど、はいはい、そのマッコリが本当にうまかったら、いやーあのマッコリうまかったよねって言えるわけですよ、
うん、
でもそのマッコリ大したことなかった、ああ美味しかったよねみたいな、
ああなるほどね、
うん、だそういう自分がちょっと硬い言い方ですけど、自分自身もひっくるめて自分を取り巻く世界、自分につながる人とか、あるいはもう亡くなってしまった人とか、いろんな人に対してどういう思いを持って生きてきたかっていうことが、なんですかね、こうデータベースっていうとちょっと硬いんですけど、自分の中にこう蓄積されてて、
あー、なるほど、
それに見合った声が出ると思ってるんですね。だから、
はあはあ、
だから冒険ファンタジーっていう時に、冒険とかファンタジー、まあ、ディズニーはよく言うんですけど、自分が冒険ワクワクしたりとか、ああこれいいなっていうファンタジーがなければ、ただ言い方で冒険ファンタジーになっちゃうわけですよ。
ああ、はい、
まあ、高級感っていう時に自分が高級なものを経験していなければ、で仮に経験しててもそれを単なるブランドとして、
うん、
いくら払ったから高級でしょっていうファッションとしてただその場を買ってるだけだと、
うん、
本当にその高級なものと向き合った時に受ける自分の中のこう生理的な感覚っていうか、
うん、
そういうものをちゃんと受け取らないから、
うん、
高級っていうことを表現できないんですよね。
うん、なるほどね。
だから裏返すと別に高級なものなんか何も経験しなくていいんですよね、
うん、
本当に最後の一葉っていうか一葉じゃないですけど、うん、日々自分を取り巻く一つ一つものをちゃんと受け入れて、で感じていれば、それが結果的に豊かな人生になるし、うん、でその結果としてそんな自分が奏でる音である音色である声は、そういうものとして現れてくるので、
あけどさっきのね日産の話が出てたんですけど、日産じゃないトヨタ の, デザイナーの方が、おっしゃってたのが、感動しない人には感動する車もデザインもできないっていう話をされて、感動しに行かないといけないよっていうのを講演でお話されてて、あ、それだと思って、そこからはひたすらどこ行っても何をしても感動しようと思って感動するつもりで行くわけですよね、で今僕歴史にすごい興味を持って、歴史小説もほぼほぼ毎日のように読んでるんですけど、けどその読んだところに行くんですよね。行くと、あ、ここに、立ってたんやとか、例えば犬山城っていうところだと、犬山城っていうのに入って秀吉はそこで徳川家康と戦う指揮を取ったわけですけど、そうすると、あ、このとこにとってこっち向いておそらく見てたんだなと、じゃあこの景色見てたんだって分かると、ああじゃあここはこうだったんだろうとか、いうことがなんかこうどんどん入ってくるみたいな。で城一人建てるんでもどんだけ大変 で,、はい、でその周りにこの石垣一つ 石一つ運ぶんでも相当大変なことも、なんかそれを見てるとすごく分かってきて、でやっぱりそれがあるとなんかいろんな人に伝えても なんかあんまいい声じゃなくても、なんかみんな、へえみたいな話を、例えば、この間、首里城行ったんですけど、首里城行ったら、首里城の石垣は白いんですよね。で、石垣って黒いもんなんですけど、石だから。だけど首里城の石垣は白いのはなんでって時に、穴ぼこもブツブツ開いてるんですけど、サンゴなんですよね。で、サンゴで、海から切り出して上がってるんだよって、だからそのサンゴだって、あのなんでこんなブツブツの石が、白い石が組まれてんのって話をしたら、沖縄の人は知っていて教えてくれて、でこれ干潮の時しか実は切り出せないと思ってて、だからあの満潮の時は無理だから仕事せずに干潮の時だけ切り出して運んでくるみたいなことを言って、あのよくシーサーが置いてる沖縄のね壁みたいなやつと全く同じなんだみたいなことを、あのそれもなんかこう行ってみて、なんか自分がすごい感動して、なんで石垣ってなんかツルツルのいい石じゃないといけないのにそうじゃないんだろうって、沖縄には石がないわけですよね、そんなに。だからそこを考えると、なんかいろんなところで行ってみたことによって奏でるなんか音色って変わってくんだなみたいなの、確かにそうですね。けどそこまでいい音は出ないですけどね、僕は。いや渡辺さんほど、
まあ、さすがにね、あのそうじゃないとお金いただけないので
、うん、確かにそうですね。だから僕が言ってもね、お金もらえないですからね。
だからあの僕らの場合はね、あの、まあ、よく養成所とかでも言うんですけど、うん、カンバスとしては白にならないといろんな色に染まれないので、そのために自分はニュートラルにしなきゃいけないんですよ、だからニュートラルにするための訓練としてやってる中で今の発声なんですけど、でただ一方でカンバスの形はどうでもいいじゃんっていう、丸だろうが四角だろうが不等辺四角形だろうが、それが個性だと思うんですよ、で例えばそれが声で言うとその人の声なんですよね、でまあなんか話がちょっと広がっちゃったかもしれないですけど、だから声にいい声も悪い声も僕はないと思ってるんですよね、楽器にそれぞれ音色があるように、フルートもピッコロも
ピッコロ、
ね、ピッコロ覚えも
ピッコロっぽいです
よね、ピッコロっぽいですピッコロ大魔王じゃないですよね、
ピッコロっぽいですよね、岡田さんはね、自分であのアニメ、
自分でじゃないですよ、
あ自分でじゃないですか、
いろんな方にアニメ声だって言われるんですけど、そうですかね、
まあでもいてもいい感じですよね
どうしよう、転職しましょうか
じゃあその際はそう、だからオーケストラって考えたら、まあ、吹奏楽でも何でもいろんな音色があって、やっぱり世界が豊かじゃないですか、だからその人なりの声が、自然な声が出てれば僕はそれが一番伝わる声だと思っていて、それがいい声だと思うんですよね、だから一つあるのは、日本ではそういう声の教育ってあんまりされてないので、
そうですね、全然しないですよね、
でやっぱりどう出すかっていうことの原理ってほとんど知らないんですよね、その声帯とかって言っても、えどこですか、あマッサージですかみたいな、いやいや違いますからとか
その声帯、はい
みたいなね、いろんなことがあって、ほらこうあるべきだっていう一つの理想形、本当は理想じゃないんですけど、ただ昔で言うね、咲いた桜が咲いたってもう戦前の話ですけど、そういうものに向かってみんなが一生懸命やるっていう風になってるんですけど、でもそれっていわばこう明治維新以降の中央集権国家の象徴で、一つの形に固めていく、ユニフォームしていく、それの象徴がその軍国主義というか、あるいは体育教育なんですよね、日本の、
なんかその確かに声を出すとかいうことは全く習わないで、それこそ音程通りに歌うっていう音楽の授業だけはあって、で音楽の授業は音程通りちゃんと歌えないと、それこそ多分あの桑田佳祐の歌い方を音楽の授業でやったら、おそらくもうちょっとお前舐めてんのかっていう話になるけど、けど桑田佳祐があの声じゃなくあの歌い方をしなければ多分ダメですよね、で例えばミスチルもそうだし、まあ、ビーズもそうですよね、だから言えばあの自分の音楽のメロディーを奏でるっていうことが、あのそれこそ多分彼らの楽器としての声をすごく鍛えてるわけですけど、そのなんか自由さがなくなったりとか、なんかそこに対する なんだろうな、あのっていうのはなんでやらないんですかね、
うん、
で急にプレゼンとかはちゃんとやれとかって言われるわけですよね、会社入ったら。
だからやっぱり、ね、僕学生の時からあのもうちょっとかかった人が水俣で東大の助手でやってた方がいて、大学研究室でやってることをどう社会と連携させるかっていうことが常にテーマだったんですけど、やっぱり実際の現場で行くとやっぱそこって切り離されちゃってるんですよね。だから一つの、僕も国立大学だったので、言葉あんまりこういう話していいのか分かんないですけど、結局官僚養成の学校だから、もともとは流れとして批判をしない人、体制に疑問を持たない人を育てるっていうことが、最大の目的なんですよね、
うんうん、
だから単純に奨学金の申請も、うん、そういうことに異を唱える寮生は、うん、書類1枚一文字違っても弾かれるんですけど、
うん、
そうじゃない自宅通学生だとすんなり通るとか、
うんうん、
明らかなね、こう区別があるんですよ、
うん、だからそういうところに任せちゃいけないってことですよね、
うん、
だから誰かが他の人がやらないといけないですよね。渡辺さんがその教えてるあの企業とか学校とかで教えてるときはどんなことを教えるんですか。
まあ、入り口はさっき言ったような、まあ、下手でいいっていう、結局うまくなんなきゃいけないっていうことに対してのアンチテーゼなんですけど、
うん、
大事なのは伝わることでしょうっていう。
なるほど、
うん、で大体みんな自分の言いたいことだけ言うんですよね、
うんうん、
じゃあ伝えるっていうことを考えてるか、あるいは伝わってるかどうかっていう、そのフィードバックをちゃんと取ってるかっていうところ、要は何ですかね、僕はまあ舞台もやってるんですけど、大事なのはやっぱり見る聞くなんですよね。その聞き酒とかっていうのもありますけど、まあ、そういうのにも通じつつ、今自分が接している人たちはどういうふうに受け止めてるのかっていうことを常に自分で確認する。要は自分が届けたい相手が目の前にいるのに、その相手が受け取ってくれてるかどうかを見ないで喋ってて、何のためのプレゼンですかとか、まあ、その発声滑舌の細かいところもありますけど、まずはそこなんですよね。
なるほどね。あ、けどあのテンポを変えるっていうのは、あのこういう講演のことをするようになってからすごくできるようになったんですよ。お客さんが早いテンポを求めてるなと思ったら早いテンポで喋るようになったし、うん、はいはい、逆にお客さんがまだあの温まってないなと思ったら、ゆっくりなテンポで喋るとかっていう、あの形でやらないといけないんだ。そうしないと伝わんないから、そうすると結局同じコンテンツなんだけど、
うん、
スピードを変えて、テンポを変えてお話しないと伝わんないなみたいな、
う
ん、
そうですね。
なのでそこはなんかあの逆にお客さんの顔見ながらやるようになって、うん、で会社のプレゼンすげえ上手くなったんですよ。
ああ、でも おっしゃる通りだと思います。もう答えはね、お客さんの中にあるんですよ、
うん、
っていうかお客さんの中っていうかその場にあるんですよね。だいたい失敗する人は自己完結してて、
うん、
で作詞作に溺れるっていう感じで、完璧に準備してきて俺はできると思ってる人ほどつまんないプレゼンするんですよね、
うん、
生きてないんですよ。なんかライブなのに、はい、それパッケージで流せばいいじゃんみたいな。
ああ、そうそうそうそう、だから練習ばっかりしてね、あの完璧な練習通りに、やったから伝わるって思っちゃってる時もありました僕も、
たまにこうプレゼンのね研修やる人で、うん、10分で言いたいことをきっちり1秒たりともずれずにやんなさいって、うん、バカじゃないかって言っててすいませんだって生きてるのになんでそこで10分だけ切り取んなきゃいけないんですかっていう。
確かにそうですよね、僕は毎回もう変えるようになってたんですけど、あのそれはそういうふうに言われますよね、言われるし、そういうふうに一応指導はされますよね、
うん、
けどそれやると伝わらないから結局いいプレゼンにならないんですよね、まあ、全く何も練習しないよりか練習した方が伝わるのは伝わるんですけど、あのそういう10分で収めたかどうかがなんかすごい、うん、いいかどうかは別ですよね、
だからやっぱりプレゼンっていうかコミュニケーションって何のためにするんですかっていう。で、まあ、最近学生によく言うのはコミュニケーションってやっぱりハッピーになるためにすることじゃないっていう、
うん、
で大体失敗する人は自分のハッピーのためだけに喋るんですよね、
うん、
例えばこの物が売れれば私の業績が上がるとか、
うん、
あ、自分のプレゼンがうまくいけば自分ってかっこよく見られるとか、
うん、
自分矢印 なんですよね。そうじゃなくてやっぱりいいコミュニケーションって関わるお互いがハッピーになる。それは最大どのぐらいの、ね、大きさか分かんないですけど、でもウィンウィンというその固い話じゃなくて、この関係性の中での最大ハッピー、ハッピーハッピーって言ってなんかあれですけど、やっぱそのためにするって考えれば、おのずとやるべきことって見えるんじゃないですかっていう。
それはけどあれですね、あのちょうど渡辺さんがあの舞台に出てお客さんのリアクションを見れるところで、いうことも経験してるからリアクション見えますよね。けど例えば普通の CM の撮影とかだったら、うん、それこそディレクターしかいないとかいう状態で、まあ、ディレクターに伝えるってことは多分できるかもしれないけど、うん、そこのやっぱリアクションってやっぱ見づらいじゃないですか、うん、だからそうするとなんかテクニックに走りがちになるかなと思うんですけど、う
ん、その方が楽だと思うんですけど、でもねその時ってつまんないんですよ。
あ、
自分の心が動かないので。
なるほど。
あの何ですかね、
けど日産のあの CM はすごいですよ。あれはなんか、うん、あの本当にラグジュアリーなんだって 思ってましたからね、渡辺さんのことは全く知らない
で。いや、でもそれってやっぱり何ですかね、ただここにある言葉をそう表現してるんじゃなくて、やっぱり自分が過去に出会ってきた人とかそこにはいない誰かとか、うん、っていうことをやっぱり自分の中で見てるんですよね。
あ、なるほど、
うん、でそうしてその上で自分が発すべき原稿に書かれている言葉と自分がどう出会うかなんですよね。
なるほど。
キザに言うと本当一期一会って、僕はだって一生のうちにラグジュアリーなんて言葉何回言ってるだ、もしかしたらもうこの後一生言わないかもしれない言葉なんですよね、って考えるとすっごいかけがえがないっていうとね、だ本当にあのその書かれている言葉、あるいは役者だったセリフと向き合うことで僕は違う人生を生きられる、うん、あるいは自分が今まで生きてきた、なんですかね、感覚、いろんなものをその瞬間にその言葉とちゃんと出会うことで追体験できるんですよね。
なるほど。
だから本当に僕まだ駆け出しの頃は一行のセリフっていうか原稿を読んでて自分でつまんなくて飽きるんですよ。
あ、
もう10行とかも自分で耐えられないんですよね。
あ、
でも今5文字ぐらいでも楽しい。
なるほど。
ラグジュアリーっていうこのもう美味しいっていう一言でものすごくこうね、あ、美味しかったなとか。でもそれは僕が特別なんじゃなくてみんなできるはずなんですよ。
なるほど。
そう、
じゃあちょっと最後に、はい、あのポッドキャストミートラグジュアリーをまず岡田さんの
仕事の楽しさ研究所、
仕事の楽しさ研究所、うん、
ミートラグジュアリーですか。
仕事の楽しさ研究所ミートラグジュアリー、喋りづらくないですか。
仕事の楽しさミートラグジュアリーっていう感じでいいですか。
はい、
じゃあ岡田さんが最初に、はい、岡田さんが最初にやって、はい、
ですか。
いや、比較した方が、あの、
ま、
お客様は
岡田
さんがやって、その後にちゃんと
最近女子をいじめすぎだっていうお便りがありますよ。
いじめてないですよ。あの経験を積んでもらってるんですよ。
ありがとうございます。
この変容ですか。
はい、もう最初に比べてすごいむしゃむしゃあのラグジュアリーになってきましたから。
あ、そうですか。
大受けじゃない
いやいや、大事です大事です、
はい、仕事の楽しさ感じました。もう一回もう一回、
はい、テイク2、
テイク2、仕事の楽しさ meets ラグジュアリー
ちょっと可愛いですね。
可愛いですね。
ね、
じゃあ最後にして、はい、
仕事の楽しさ meets ラグジュアリー、あ、ラグジュアリーじゃなかったな
というわけで、
はい、
今回はありがとうございました。面白い話を、
ありがとうございました。